ルツは姑と一緒に暮らしていたが、姑のナオミが言った。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主、ボアズは私たちの親戚です。あの人は今晩、麦打ち場で大麦をふるい分けるそうです。体を洗って香油を塗り、肩掛けを羽織って麦打ち場に下っていきなさい。ただあの人が食事を済ませ、飲み終わるまでは気づかれないようにしなさい。あの人が休むとき、その場所を見届けておいて、後でそばへ行き、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その後すべきことは、あの人が教えてくれるでしょう。ルツは言われる通りにいたします、と言い、麦打ち場に下っていき、姑に命じられた通りにした。ボアズは食事をし、飲み終わると心地よくなって、山と積まれた麦束の端に身を横たえた。ルツは忍び寄り、彼の衣の裾で身を覆って横になった。夜半になってボアズは寒気がし、手探りで覆いを探した。見ると一人の女が足元に寝ていた。お前は誰だ?とボアズが言うと、ルツは答えた。私はあなたの端ためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、この端ためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。ボアズは言った。私の娘よ、どうかあなたに主の祝福があるように。あなたは若者なら富のあるなしにかかわらず追いかけるというようなことをしなかった。今あなたが示した真心は今までの真心より勝っています。私の娘よ、心配しなくていい。きっとあなたが言う通りにします。この町の主だった人は皆あなたが立派な婦人であることをよく知っている。確かに私も家を手挟む責任のある人間ですが、実は私以上にその責任のある人がいる。今夜はここで過ごしなさい。明日の朝、その人が責任を果たすというのならそうさせよう。しかしそれを好まないなら、主は生きておられる。私が責任を果たします。さあ、朝まで休みなさい。ルツは夜が明けるまでボアズの足元で休んだ。ルツはまだ人の見分けのつかない暗いうちに起きた。麦打ち場に彼女の来たことが人に知られてはならないとボアズが考えたからである。ボアズは言った。羽織ってきた肩掛けを出してしっかり掴んでいなさい。ルツがしっかりと掴んだ肩掛けの中に大麦を6杯測ってルツに背負わせるとボアズは町へ戻っていった。ルツが姑のところへ帰るとナオミは娘よどうでしたかと尋ねた。ルツはボアズがしてくれたことを漏れなく伝えてから、この6杯の大麦はあなたの姑のところへ手ぶらで返すわけにいかないとおっしゃってあの方がくださったのですと言うとナオミは言った。私の娘よ、成り行きがはっきりするまでじっとしていなさい。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。